マタイによる福音書7章13節14節、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。説教、狭い門、細い道へと題しまして、宍戸久子教師よりメッセージをいただきます。
人生は選択、何かを選ぶことの連続だという言葉を耳にします。その時私たちは、確かにそうだと、小さな選択を含めれば、私たちは絶えず何かを選ぶということをしている、そんなふうに納得するかもしれません。人生においては、一度の選択ではなく、繰り返し選択することになり、本当に多くの選択があるだろうということもわかります。そうした中で、正しい選択とは何だろうか、そんなふうに問われたら、自分自身が絶対に間違わないというわけではなく、また自分の思いが絶対ではないということを思うと、答えるのが難しくなります。しかし、人間の思いを超える神が示してくださる道をもし選ぶことができるなら、それこそが正しい選択ではないでしょうか。たとえ他の人が反対していても、御心を示され、神のご計画に向かって歩むところに、正しい選択というものが生まれると思います。救い主イエス・キリストはこの夕べ、その正しい道を選ぶように、その道に至る門に入るように語りかけておられます。ご一緒にお聞きしました、マタイによる福音書7章の13節14節です。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。狭い門と、そこからつながっていく細い道、そして広い門と、そこからつながる広々とした道。狭い門から入り、細い道を行くように、それが命に通じている。しかし広い門から入り、広い道を行くと滅びに向かってしまう。狭い門から入る人は少なく、広い門を選ぶ人は多い。でこう聞くと、いつも楽な方楽な方と考えて選択をしていると、広い道を選んでしまって滅びてしまうと考える場合もあるかもしれません。あるいは、若い時の苦労は勝手でもせよとか、観難何時をたまにすというようなことわざのように、あえて狭い道を選び取るように、そういうメッセージを受け取る場合もあると思います。でけれども、主イエスは、苦労した方が人を成長させるとか、選択を迫られたらあえて苦しい道を選びなさいとおっしゃったのではありませんでした。でこの御言葉は、もうすでに教会の一員とされた人たちに対して、あなた方はもうすでに狭い門、細い道へと招かれた人たちだ、あなた方の歩みはこのようなものとされている、そんなふうに伝えようとしているものです。最初の教会の人たちがみんなでこの言葉を聞いて心に蓄え、互いの存在が御前にどのようなものであるかを確認し、力を与えられて歩むようにという励ましの言葉です。旧約聖書の申命記30章に似た言葉があります。旧約聖書の329ページです。 旧約聖書329ページ申命記30章の19節をお読みします。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得る。あなたの前には生と死、祝福と呪いが置かれている。で、その中であなたは命を選んで、命を得て生きていく。こういう言葉を聞きながら、イスラエルの人たちは神を信じて生きる生活、それは命を選び命に生きる生活だと、神に従う生活だと学び、確信しつつ歩んできました。で、そうした伝統の中でマタイが知っている教会の人たちも、狭い門から入り細い道を行き命に至る、それが自分たちの信仰生活だと、主がそれを命じだと学んでいたのでした。けれども旧約の人たちと教会の人たちとの間に大きな違いがありました。それはマタイによる福音書7章のこの13節14節の言葉をお語りになったのが、救い主イエス・キリストであるという点です。救い主がこの狭い門と広い門、細い道と広々とした道の例えをお語りになられたのだとすると、この狭い門を入り細い道を行く、それが救いに関わる言葉だということがわかります。救い主が狭い門に入り救いに至るように、これが命に至る道だというふうに語りかけておられます。狭い門というのは神の国へ通じる門のことです。それは命に通じる、そのように言われます。で、ヨハネによる福音書には、私は門である、私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つけるという主イエスの御言葉が記されています。で、その言葉を考えますと、狭い門というのはイエス・キリストご自身であるのでしょう。キリストご自身を通って入る者は救われる、そしてキリスト者、救われた人たちは狭い門である主キリストという門、神の国に通じる命に至る門に招かれ、神の国に入れられ、救いに入れられている。信仰者はすでに狭い門から入って細い道を歩まされているというのがここに語られている信仰です。で、この道は主キリストご自身が歩まれた道でもあります。主が先頭に立って歩み、ここに生きるように、ここに一本の道がある、私の道だと、ここを歩むように呼びかけておられます。この道は狭い上に細い楽な道ではありません。広々とした道の方を多くの人が選ぶのもまたそのためです。しかし主が歩まれた道です。十字架へ向かう主が歩まれた道であると聞けば、それが狭い門、細い道と表現されるのもわかります。主が歩まれたその道はすべての人のためご自分を犠牲にされるものでした。自分の思い通りにではなく御心を求め御心に従うものでした。十字架の主が、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままにとおっしゃった、その言葉の通りです。ご自分の思いを捨てて父なる神の御心に従う献身の生き方を、主は狭い門、細い道、 言い表されたのだと思います。そして広い道は自分の思い通りにする歩みのこと、もう一つの道は神に導かれる道、神がお望みになるように歩む道であります。しかしなぜ神はこの救いの道を狭いもの、細いものとされたのでしょうか。すべての人を救おうとしておられるのに、救われる人はなぜ少ないんでしょうか。それはこの道が罪との戦いを避けて通ることができないからではないかと思います。生まれてから習い続けて身につけた世渡りとか保身、あるいは常識や習慣、そうしたすべて自分の思いのままに生きる、そうした傾向、そういうものを捨てて、またそうしたものと戦って歩む道であるのなら、それはやはり広い道であるはずはありません。この狭い道はキリストが罪と死と戦われ、勝利を収めてくださった道であり、私たちもキリストに信頼し頼るということで歩むことを許されている道です。ところでこの箇所はマタイによる福音書5章から続く三条の説教の結びの部分です。主はこの説教を通じて父なる神の御心を求め、また御心に従って生きる生活を説いてこられました。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、それが神の御旨であるからです。思い悩むなとも言われました。神がすべてを備え、また与えてくださるからです。神にすべてを委ねて信頼するように、それは狭い門から入り細い道へと行くことです。そして三条の説教の中心に主の祈りがあります。皆が崇められますように、私ではなく神を神とさせてください、御心が行われますように、私の意思ではなく神のご計画こそがなるように求めます、それは狭い門を入り細い道を行く歩みだというわけです。神のお守りと導き養いを信じて、私たちの父となってくださった方のもと、その方の子供として生きるように主は私たちを招いてくださいました。キリスト者として生きることが狭い門を入り細い道を行くことですけれども、それは自分の力によって入ったりまた歩んだりできるものではありません。神の恵みによって、また本当に不思議な奇跡のような仕方で私たちはその道へと招かれています。ですから広い道を行く人たちと自分たちは違うのだと誇ることもできないわけです。ただ主の憐れみによって教会へ導かれ、この道を行くことを許されました。御言葉の慰めを受け、悔い改め、許しを求めて歩んでいきます。他の人たちから見れば、何か不思議な、また不自由な生活かと思われるような道です。自分の人生を自分の思いのままにはしないというわけですから。けれども、この道がキリストが命を懸けて私たちのために備え、また歩んでくださった道です。十字架へと向かい死なれる、そういう道です。この主の惨めに見えるような、人々から軽蔑されるような歩みこそが、復活の命に通じる道でした。狭い門から入り、細い道を行く歩みは、確かに、狭く細く楽ではないものですけれども、それが復活の喜びへと向かっていくという意味で、本当に嬉しい、 本当に祝福に満ちた歩みです。すべてに勝利された復活の主と共に生きる道を御言葉に聞きながら、また賛美を歌いながら共に歩みたいと願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い御名をあがめて賛美いたします。あなたが私たち一人一人に命を与えてくださり、永遠の命へと導く、そのような歩みへと備えてくださって心より感謝いたします。すべての罪を許されて新しいものとされ、あなたが歩んでくださった道を主と共に歩むことを許されています。幸いを心より感謝申し上げます。どうか私たちが自分の思いのままに生きるのではなく、御心を求めて御旨に従って歩む、そのような歩みをさせていただけますように、聖霊の導きをお与えください。教会の交わりを祝福してくださり、礼拝の民として私たち一人一人を用いてくださっていますことを感謝申し上げます。ここからまた新しい歩みを始めます。この1週間、あなたの御言葉に従い、御胸に従って歩む神の民とされて歩めますように、どうぞ導きください。群れの中に言われを覚えておられる方々、またご高齢のためにそれぞれの場所に過ごしておられる方々、さまざまな悩みや苦しみの中を歩んでおられる多くの方たちがおられます。その一人お一人をあなたがご存知でいてくださり、またそれぞれに必要な助けが与えられ、御胸のままに用いてくださることを信じて感謝いたします。お一人お一人の人生にあなたが伴ってくださいますようにお願いいたします。またさ、多くの不安と恐れと、またさまざまな問題の中で私たちが拠り所を失うような思いになるときに、御胸に従う民を起こしてくださり、また私たちをその民に加えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。